天の神なるお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人の心をあなたが聖霊によって探ってください。あなたの御言葉を聞いて、あなたについて、あなたの愛やあなたの恵みやあなたの憐れみについて、またあなたの御子であるイエス・キリストについて知りたいと願っています。どうか私たちの心に、そのイエス・キリストを知るためにあなたの愛やあなたの恵みを知るのに、邪魔するような、その妨げるような、そういう思いがあるのでしたら、それをどうか明らかにして、でそれを あなたが取り除いてください。お願いします。あなたの御言葉が道端や岩地やまた茨の中に落ちるんじゃなくて、私たちの良い地に落ちていきますように、どうか私たちの心を柔らかくして、教えられやすい心を与えてください。あなたの、御言葉を聞く、あなたの福音を聞く、イエス・キリストについての言葉を聞く、そのようなその心を私たちに与えてください。私のその心の目とその耳を開けてくださって、あなたの御言葉に向けることができますようにお助けください。御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが憐れみと恵みを注いでくださって、あなたの語ろうとしておられることを分かち合うことができますように、主をどうぞ助けてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。今日はローマの10章です。で、前回も少しお話ししましたけど、9章、10章、11章っていうのは、特に、パウロが、その心の、まあ、思い煩いというか、として、その心の、心には絶えず痛みがあるとか、その大きな悲しみがあるとか、9章で語ってますけど、2節で。いや、それは私の両親も、また、神も、それを明かししてくれるって、それを、その通りだって言ってくれますけどって。で、その肉にある自分の、兄弟たち、そのイスラエルの人たちに対する思いがあるんだと。で、9章では、神が私たちを選んでくださったという、その、特に選びについて学びました。で、神が私たちを選んでくださって、私たちを見捨てないように、神はイスラエルも選んだわけですから、神はそのイスラエルも見捨てることはないわけですよ。で、教会の歴史を見てみると、その、教会がユダヤ人たちを迫害した歴史っていうのはたくさんあります。それはそのキリスト殺しだということで、イエスキリストを殺した民族は、その生きてる価値がないじゃないですけど、そういう理解です。でもそんなに言うんだったら全員が当てはまります。で、そもそもこのイエスキリストが十字架にかかったことの、その一番の、まあ、言葉は悪いですけど、首謀者っていうのは誰かというと、父なる神ですよ。私がキリストを十字架にかけたというその面はあるんですけど、私はかけられないですよ。その権威を持って決められたのは父なる神なんですよ。神がイエスキリストを十字架にかけるということを決められたんです。それは私たち異邦人も、またイスラエル、ユダヤ人も同じようにその罪の中にいるので、その神から義と認められないために、認められてないからね。なので、その私たちをこの正しくない異邦人もユダヤ人も、その正しくないところから、まあ、正しくないがゆえに、その永遠に滅んでしまうところから救い出すために、贖い出すために、イエス・キリストを十字架にかけて、その信仰、信じることによって、正しい、義と認める、righteous。ということを、その福音として用意されたんですよね。もしイスラエルが捨てられたのであれば、神に。私たちも神に捨てられる可能性があるということですよ。神が選んだのに、それを諦めて捨てるということは、その私たちにもその保証がないんですよ。私たちも選んでくださったということを知ってますけど、イエス・キリストを信じてるんだけど、どっかのその時点で、そのパフォーマンスが足らなかったら。そしたら、私たちも捨てられる可能性があるわけじゃないですか。もし神がイスラエルを捨てたのであれば、完全に。でもそんなことないって。で、10章はその続きですけど。今度はこの10章では、特に、まあ、9章ではその神の選びとか、神の証明について、語っていましたけど、10章では今度は、その、人間の側のその責任 神の愛に対して応答するということ。そこについて、10章では書かれてあります。では、まず一節を読みしますね。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。彼らっていうのは、ユダヤ人たち、イスラエル人たちですよね。大丈夫ですね。この9章を学んでると、彼らっていうのは誰を指すかというと、イスラエル人たちということがわかります。で、心の望みっていうのは、そうなるといいなということですよね。願いとか。そうですよね。で、私が心の望みとし、彼らが救われること。で、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らが救われることを願い求めているんですけど、この心の望みとするというのと、神に願い求めるというのは、少し違うんですよ。ですね。何が違いますか？はい。アクションがあるわけですよね。行動が。で、あなたのことを心で思ってるよって、こうなるといいねっていうふうにその心で思ってるのと、そこから先、その思いによって神の前にその思いを持ってって祈るというのは別の話です。で、いろんなその人たちから話を聞いて、あ、本当にかわいそうだなっていうふうに思って心が動かされたのであれば、そのまま祈った方がいいですよ。いつの間にか忘れちゃうから。パウロは、ユダヤ人に対します、イスラエルの人たちに対して、その心の望みとして、彼らが救われるといいのにって思ってたと同時に、思ってるだけでなくて、祈ってたんですよ。アクションのない、ただの考えとか、心っていうのは、あまり意味がないですね。神に対する信仰も同じじゃないですか。神に感謝してます。神を愛してますというのであれば、ヤコブさん曰く。じゃああなたの行いによってその信仰を証明してみてくださいって。行いのない信仰は虚しいって。私たちもお互いに対する愛し合うという中で、そのこうなるといいのにね、ああなるといいのにね、そういう思いがあってももちろんいいですよ。でもそれで終わってたのであれば、やっぱりもったいないですよ。神に願い求めるっていうところまで私たち行きたいです。お互いのために祈るっていう。二節、私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。いくつかのことがあります。まず一つ目はその熱心だって。で、彼らものすごく熱心なんですね。現代でもユダヤ人の正統派の人たちを見ると、どれだけ熱心かっていうのがわかりますよ。あんな暑いところで、黒ずくめの服着て、で、その規定に従って朝昼晩って、嘆きの壁に行っては祈って、で、何、してることといえばずっと聖書を読んで祈ってることですよ。で、いろんな人たちがいますけど、でも本気で、その自分の救いを求めて、また民族の救いを求めて祈ってる人たちっているんですよ。その嘆きの壁で、その祈るたんびに私思うんですよ。こんなに熱、その熱心さで言えば、私なんかもう立ち打ちできないんですよ。でも熱心さが人を救うんじゃないんですよ。そうじゃなくて、この知識に基づくもの。知識が救うというか、知識に基づく熱心さというのは意味があるんだけど、知識に基づかない熱心さというのは意味がないんですよ。どんなに熱心でも。本当にイエス・キリストの皆を信じていて、知っていて、その皆によって祈れる私たちは、本当にもう恵みとしか言いようがないですけど、ものすごい特権が与えられてるんですよ。で、ユダヤ人たちはあんなに求めてるイエス・キリストを信じてないユダヤ人のことを今言ってますけど、どんなに熱心に祈っても、それ、私の名によらなければって。私を通してでなければ父の身元に行くことはできないって。で、どんなに祈ってても、その祈りは神に届かないんですよ。でも私たちは、その恵みによって、イエス・キリストを信じる信仰が与えられ、イエス・キリストの皆が与えられているので、キリストの皆で祈れるんですよ。そしたら何でも、 私の名によって求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるって。それってすごくないですか？で、その祈るという特権が私たちには与えられてるんですよ。使わないともったいないですね。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますって。なんでこんなことが言えるんでしょうか？パウロ自身が熱心だったんですよ。熱心。zeal。zeal? to God。どのくらい熱心だったんですか？本当ですよ。人を殺すというか、そのクリスチャンを、もちろん、クリスチャンを迫害して、もちろんそのステパノを殺した時も、ステパノを殺した時の、その、責任者だったわけですよね。着物の番をしてたということは、その自分に責任があるんですよ。で、エルサレムで、そのイエス・キリストを信じる人たちを、その、牢に入れては。お父さんとお母さん取られたら子供どうなるんですかね。で、それだけでは飽き足らず、そのダマスコまでに行って、で、そこでそのクリスチャンたちを牢に入れようとして、また彼らを引っ張ってこようとして、そのダマスコに行ったんですよね。向かったんですよね。で、その途中にイエス・キリストに出会うわけじゃないですか。というか、まあイエス・キリストが現れてくださるんですけど。で、その熱心というのは、そのパウロは知ってるんですよ。自分がそうだったから。彼らがどれだけ神に対して熱心かというのを知ってるんですよ。でもそれは知識に基づくものではないって。で、知識というのは結局どういうことかというと、義についてなんですよ。どうやったら神の義を得ることができるかという。もしくはその神の義というのは何なのかという。その知識ですよ。神の義を知らず、彼らは。自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったって。4節、キリストが律法を終わらされたので、信じる人は皆義と認められるのです。神の義というのは、イエス・キリストを信じる、その信仰によって義と認められる。それが神の義であって、それを知ってるということは、その知識があるということなんですよ。知恵の始め、知識の始めは、神を恐れることだって、ソロモンは言ってますよ、箴言で。で、私たちがもし神を知っているのであれば、神の義というのは、行いによるんではなくて、信仰に基づくというのが分かってるはずなんですよ。で、もし神の義を知らないで、自分自身の義、その行いによって、神に対して私はこれだけ正しい行いをしたから、神からこれだけの報いを受けるはずだ。正しいと認められるはずだ。これを祈ったら、これだけ良いことをしたんだから、対価交換みたいな感じで。その行いに応じ、報いて、私にこういう良いことをしてくださるはずだ、みたいな。そういうことをしているのであれば、自分自身の義を立てるのであれば、神の義に従わないって。神の義というのは信仰ですよ。だからもしイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められたのであれば、またその義と認められること、また義であるということを追い求めるのであれば、それは神に従うことになるんですよ。神の義を追い求めるというのは、神の義に従うってことになってくるから。だから私たちのクリスチャンライフというのは、この神の義に従い続けるということですよ。私の古い考えっていうのがムクムク出てくるんですよ。私がこれをしなかったらとか、私がこれをしたのでとか、あの人はこれをしてるけど私はこれをしてないのでとか、そうやってその自分自身の義を立てようとして、その神のその義に従わないというその古い私の考えがムクムクムクムク出てくるから、そのたんびに私たちはそのお互いのフェローシップの中や神によって与えられている聖霊によって、これに対処する必要があるんですよ。神の義に従っていくって、私が正しいと認められるのは、イエス・キリストを信じる信仰によってのみだって。そうやって私たち、神の義に従っていく必要があるんですよ。で、これは神から信仰も与えられるわけだし、その肉に死んで、信仰に生きるのも聖霊によるもので、聖霊もプレゼントなんですよね。で、神の側では私たちに必要なのを全て与えてるんですよ。ということは、その神の義に従って歩むというのは、私たちの今度は応答する責任があるんですよ。 神が私たちを選んで、私たちに必要なものを与えてくださいました。じゃあ、それを殺すも生かすも、私たちの応答次第だったりするんですよ。クリスチャンライフっていうのは、このプレゼントをいただいて、これを保つってことですよ。私がこれだけしたからではなく、私がこれをしなかったからでもなく、ただ本当に神の恵みによって、イエス・キリストを信じる信仰によって私は正しいって認められるんだって。そこに留まり続けるのがクリスチャンライフですよ。そしてそれが神に対する私たちの応答ですよ。で、イエス・キリストが律法を終わらせられたって。で、律法は悪いものじゃないですよ。むしろそのイエス・キリストはその律法をもっと はっきりと明らかにされたんですよね。三条の水訓とか読むと、その律法よりも厳しく聞こえるじゃないですか。そもそも律法っていうのは、その外面の行いではなくて、私たちのこの内側の心の動機を測るものだから、霊的なものなので。でも、キリストが律法を終わらせられたっていうのは、イエス・キリストを信じる、その信仰によって、もう律法によって人が義と認められるということはないということです。なので、信じる人は皆義と認められるんですよ。もしイエス・キリストが、その、信仰による義を打ち立ててくださらなければ、私たちはなおも信仰ではなくて、その行いによって、私がこれだけやったって、神が正しいって認めてくださる。私はこれをやらなかった。神が正しいって認めてくださる。そこに生きるしかないんですよ。5節。モーセは、律法による義を行う人は、その義によって生きると書いています。もし、私たちがその行いで、その自分自身を義と認められたいというのであればいいよって、逆に。その代わり、信仰で、その、許されるとかね。恵みによって、私はその神に愛されてるとか。もうそういうものは通用しなくなりますよって。もし律法によって義を追い求めるのであれば。神の義に従わないのであれば、じゃあ律法を差し上げますので。その律法を一点一角も、その、犯さないで。その外面じゃなくて、そのうちの自分のその動機の状態、その動機、心の状態、魂の状態も全部含めて、神の前に正しくあるということをするということですね。っていうことです。もうそれによって義と認められる人は、一人もいないですよ。六節。しかし、信仰による義はこう言います。信仰による義、つまり、神の義。そして、信じて与えられるものですよ。プレゼントとして、恵みによって。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。だ誰もその誰かがこの人は天国行ったとかね、この人が地獄に行ったとかそういう話をすんなって。で、仮にですよ、仮に。私たちが、ああ、この人は天国行ったねとか、この人は地獄に行ったなとか、そういう話をするのであればですよ、仮に。すんなって言ってるからしちゃダメですけど。でも仮にしたとしたら、じゃあ何を基準として、何を判断基準として、私たちはこの人は天国に行って、この人は地獄に行ったっていうふうに、その、考えるんでしょうか。行いじゃないんですか。これを考える、だってこの人の信仰っていうのは、人の信仰っていうのは見えないですよ。だからこの人は素晴らしい人だったとか、この人は天国に行ったに違いないとか、私たちがその考えるのは勝手なんですよ。だってその人の外側しか見れないから。つまり、その律法の正しさ、律法による義をその人に当てはめちゃってるんですよ。だからそもそもそんなこと私たちにはわからないので、そんなことすんなよって。もし私たちが、その誰が天に昇るだろうかって、この人が天国に行ったに違いないなんて言ったら、この人のその行いとか、この人の私たちが見れる範囲の、状況でね、天国に行ったとかって言うんであれば、それはそのキリスト、その神の義を持って、もう正しい方を引き下ろすことになるって。その人のレベルに、その、下げることになるって。で、誰が地の奥底に下るだろうかって、誰が地獄に行ったんだとか。 この人が地獄に行ったに違いないとかって言うんであれば、その人のためにもイエス・キリストは十字架にかかって死者となって死んだものとなって黄泉に下られたんじゃないんですか。それを無効にしてしまうことだって。だそんなことを言う必要ないんですよ、私たち。時間が解決するというか、いずれわかりますよ。だって死ぬ直前どうなるかわかんないんですもん、私たち。どうなるかわかんないからといって、そこに希望を置いてね。この生きてる限り好き勝手生きようとかって言って。で、きっと死んだら、そのもう一度チャンスをキリストが恵みによって与えれるに違いないとか、そんなのに、その全く確信のないところに希望をかけてなかったらどうするんですかって話です。それよりは、この地上で生きてる限りにおいて、その神が願っておられる、その歩みを、そのクリスチャンライフを私たち神の義に従って、その歩みを続けていく方が断然確かですよ。な、それを進めるわけです。では、どう言ってますか ?8 節。御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている、信仰の言葉のことです。御言葉は私たちの近くにあって、口にあるって、そして私たちの心にあるって。もうちょっと読んでみましょう。なぜなら、もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。で、8節で言うその御言葉はあなたの近くにあって、あなたの口にあって、あなたの心にあるって。で、口でその死を、イエスを死と告白するんですよね。で、心にあるって、心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるんですよね。で、その、この、イエスを主と告白することや、神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったってことを信じるということを、御言葉っていうふうに、八節のこの引用では言ってるわけですね。つまり、御言葉っていうのは何かというと、ある意味信仰告白ですよ。イエス・キリストがどのような方か、また、神がどのような方かというのを、御言葉は語ってるんですよ。なんか、聖書全体を通して、旧約聖書も、新約聖書も、何を語ってるかというと、神が私たちを愛しておられて、でも私たちはその神の義に至ることがなくて、それでも神は私たちを愛しているので、その恵みによって私たちをその滅びから救うために、御子であるイエス・キリストを世に使わして、私たちの代わりとなって十字架にかかって死ぬことを良しとされたって。で、そのイエスは死んで、葬られたけども、黄泉に下ったけども、三日の後に蘇るって。で、そのことを信じるのであれば、その人は正しい義と認められるって。で、そのことが全部詰まってるわけです、聖書の中に。創世記から黙示録まで。それはその一貫して、ブレることなく、書いてある真理であり、その御言葉なんですよ、神の。だから御言葉はあなたの近くにあるって。私たちがその口でイエスは主だって告白していることは、これは、神の御言葉、その聖書は全部正しいって言ってるのと同じなんですよ。御言葉なんて聞いたことがない。御言葉は私知りません。もちろん全ては知らないかもしれないけど、その真髄は知ってるはずなんですよ。イエスが主であり、また神がイエスを死者の中から蘇らせたって。私の心にもあるんですよ。そのことを信じてるから。イエス・キリストが十字架で死んで、神の力によって蘇られたっていうこと。第一コリントの方では、その聖霊によらなければ、誰もイエスを死と告白することはできないって。第二コリントの十二章ですね。に書いてありますよ。だ聖霊がそれをその告白させるんですよ。私たちの心に、そのイエスが主なんだっていうことを、はっきりと自覚させるのは、それは聖霊の働きですよ。信仰というのは神からのプレゼントだから。これ考えて考えて悟れるものでは実はなかったりするんですよ。ものすごく、なんていうんですか、ロジカルというか、頭で考えて理解できることなんですけど、でもあるところから行くと、その信仰によらなければ超えることのできない壁っていうのが出てくるんですよ。2000年前に生きていたとされている、イエスが私の罪のために死んだ?私は、だからその罪を、私の罪を負ってくださったから、私の罪が許されるとか。十字架でイエスが死んで、その葬られて三日の後に蘇った?そんなの、ナンセンスな感じなんですよ。その知性で行くとね。 でも本当に私は信じてるんですよ、そのこと。事実として。そして、この方が私の主だって。私の従うべき人は、方は、私自身でもなく、私の周りの人たちでもなく、私の先輩でもなく、職場の上司でもなく、誰でもないイエス・キリストが私の主であり、この方に従っていこうって本気で思ってるんですよ。で、私たちがイエス・キリストを信じてるということは、もう神業以外、ミラクル以外考えられないんですよ。神が私たちを選んでくださったという証拠だし、また私たちがこれをその神の義に従って歩んでいくことを決めて、で、その毎日の生活をそこに、その足を向けているということは、思いを向けているということは、また私たちもその神の愛に対して応答しているということになってくるんですよ。ただ、口でね、イエスは主ですとかっていうふうに言うだけだったら、そんな簡単ですよ。でも心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったってはっきり信じる必要があるから。そして、その、本当に、イエスは主だって心から告白するわけですから。イエスこそが私が従うべき方なんですっていうことを告白するということは、俺はもう神の働きに、その聖霊の働きによりますよ。人は心に信じて義と認められ、実説、口で告白して救われるって。だから聖霊が、神の側が私に全てしてくださるんですけど、結局、その、神の技に応答して、私が、そのイエス教は、私の主ですって、それを告白し続けるんですよ。この地上で生きてる限り。別に歩きながらブツブツ言えって言ってるわけじゃないですよ。イエスは私の主です。イエスは私の主です。イエスは私の主です。変な人ですよ、そしたら。でもさっき、その一節でやったみたいに、私たちの心でそう思ってたとしても、そのアクションがなかったら、それは虚しいって。でも聖霊は、私たちの心にその信仰を与えるだけじゃなくて、神の愛に応答する力も、その機会も、思いも、すべてを与えてくださるんですよ。命の御霊の原理に生きるというのは、その聖霊によって歩むということですから、その聖霊が、イエスは主だって私たちに告白させ、私たちの心でイエスが、神の力によって死者の中から蘇られたんだということを信じさせて、私もこの方を信じて新しく歩めるんだって、この力によって。で、そのことを確信させるんですよ。心に信じて義と認められ、口で告白して救われるって。そして行いも必ず伴ってくるんですよ。人によってその現れ方は違いますけど、でも聖霊が与えられているのであれば、確かに内側で私たちを神が作り変えてくださるんですよ。そこを求めているのであれば。11節。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。これもありがたいですね。だから神を知っている、もしくは神をイエス・キリストを信じているっていうだけでは、まだまだアクションが足りないんですよ。信頼というのは、ただ信じるだけじゃないですか。じゃないですよね。信頼という、頼というのは、頼むってことですからね。より頼むっていう。もうぶっちゃけ言っていいですか？ぶっちゃけ。クリスチャンライフなんて、イエス・キリストに、おんぶに抱っこですよ。自分で歩くとこないですよ、そんなもん。全部おんぶに抱っこされるんですよ。イエス・キリストに。自分でこのぐらいできます？できません。じゃあ、やってみる？って、はい、やりますと。そしたら、モーセが出てきて、じゃあ、頑張ってって言った。10回渡されるんですよ。申命記の6章の5節とか開かれて、力を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くしてあなたの主である神を愛しなさい。365日、24時間。ファイト。で、ほんとそれでいいんですよ。信頼するというのは、もう、イエス・キリストに乗っかかる感じですよ。もう私にはできないのでお願いしますって大船に乗っかっていいんですよ。そしたら必ず神が私たちに力を与え、思いを与え、そして必要なものすべてを与え、神に従わせてくださるんですよ。私たちの持ち出しっていうのは何もないですよ。だから その神の命令というのは、つまり神に従う、神を愛するということは、その重荷にならないんですよね。鍵は信仰なんですよ。信じるという。神を信じる。おんぶに抱っこしてくださる。腹くくってですよ。私たちが可愛いとか、私たちにがね、神に対してこういうことを言ったからとか、そんなんじゃないですよ。この世界のもとに置かれる前から、神は腹くくって私たちの全てを知っているにもかかわらず、私たちの弱さも、私たちの強さも、私たちの従順も、私たちの不従順も、全部知っているのに、私たちがどれだけ神に、もうがっかりしてしまうぐらい自分自身が、失敗するかっていうのも全部知っておきながら、腹くくって決めたんですよ。私はこの人を愛そうって。私はこの人をおんぶし、この人を抱っこし、永遠に導こうって。神が決めたんですよ。だから神に信頼していいんですよ。私の義は、私になんかないんですよ。私の中、私にはかかってないんですよ。神にかかってるんですよ。旧約聖書には、その私たちの義というのは、その汚れた下着みたいなもんだって。そう言ってますよ。どんなに私たちが義を求めて頑張ったところでそんなもんなんですよ。12節、ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。だからここでもはっきり言ってるんですよ。ユダヤ人とかギリシャ人とか、つまり違法人とか日本人とかアメリカ人とか関係ないって。で、神がお一人だったらそうじゃないですか。主と呼ばれる方がお一人だったら、そうですよ。同じ方が、ギリシャ人にも、ユダヤ人にもギリシャ人にも、主を呼び求めるすべての人に対して、恵み深くあられるんですよ。13節。主の皆を呼び求める者は、誰でも救われるのです。で、私たちの側の責任はありますよ。主を呼び求めるっていう。で、神に信頼するという私たち責任があるんですよ。でもこの信頼するために必要な信仰も、また神を呼び求めて助けてくださいというその祈りも、その助けてくださいというふうに私たちが叫び求めるシチュエーションも、状況も、神が全部与えてくださるんですよ。主の皆を呼び求める者は、主を呼び求める者、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられる。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。すべての人、誰でも。もちろんそのすべての人の中に、この、主の皆を呼び求めるという条件を入りますよね。主を呼び求める。主の皆を呼び求める。で、私たちが信じていることというのは、これだけシンプルなんですよ。主の皆を呼び求めたら、誰でも救われる。丸。主を呼び求めるすべての人に対して神は恵み深くあられる。丸。でもなんか、自分の義を立てようとしたり、自分がこれだけ正しいんだ、自分はこれだけやってるんだとか、こんだけ頑張ってるんだとか、なんかそういうのを言いたかったりして、もしくはこの世の中の価値観を、その教会の中に持ち込んで、そして、これだけやってるからこの人は素晴らしいとか、これだけやってるからこの人はこれだけその評価すべきだとか、評価に値するとか、私はとか、あの人はとか、そうやって比べたりして、なんかギクシャクするんですよ。もしくはその自分の信仰を失うんですよ。ああ、あの人はこんな、ここまでやってるから、こんなこともしてるし、あんなこともしてるから、立派だよなって。私なんか、そんなことも全くできてないから、これもやってないし、あれもやってないし、こんなこともやっちゃってるし、だから私はその救いに預かれないんだとか、私は救われてないし、神からも愛されてないんだって。私は、どうせその失格者だって、ルーザーだって。それはこのシンプルな真理を忘れてるからですよ。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるんですよ。また主を呼び求める全ての人に対して神は恵み深くあられるんですよ。丸。で、ここは信じないと。だから神に期待していいんじゃないですか？私の義は、私の救いは私にかかってないんですよ。神にかかってるんですよ。私に、主を呼び求める私に対して恵み深くあられる方にかかってるんですよ。私を救ってくださる方にかかってるんですよ。主の皆、イエスというのは、神は救い、ジーザス。 ヤシュア、日本語だとイエス。meaning God's, God saves. でしょ?その神が救ってくださるという皆ですよ。イエスという名は。その名を呼び求めるんだったら誰でも救われるって。シンプルです。とても。教会に来たらとか、解禁症だったらとか、この奉仕をしたらとか、これだけ献金したらとか、福音をこれだけの人に述べ伝えたらとか、そういう縛りはないんですよ。主の皆を呼び求めたら、誰でも救われるんですよ。御言葉は、あなたの近くにあるって。だこのことを聖書全体が語ってるんですよ。それを私たち信じてるんですよ。だから私たち御言葉、その聖書を全部覚えてないかもしれないし、どこに何が書いてあるかっていう、ちゃんとその覚えてなかったりするかもしれないけど、その聖書が言ってる創世記から黙示録まで言ってる一貫としたその真理については、はっきりとした真理については私たち知ってるんですよ。でも、この当時のイスラエル人は、もしくは大部分のイスラエル人はって言った方がいいですかね。この真理について、この知識について、全く無知だったんですよ。聖書を守ってると言いながら、聖書に基づいた律法を守ってると言いながら、実は彼らの熱心っていうのは、その知識に基づくものじゃなかったんですよ。でも私たちには、恵みによって、この知識を与えてくださったんですよ。14節、しかし、信じたことのない方を、どうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方を、どうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくて、どうして聞くことができるでしょう。使わされなくては、どうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足は、なんと立派でしょう。これはもう簡単な話ですよね。で、信じてないんだったら呼び求めることできないんですよ。信じるから、この方が助けてくださるというこの信仰、信じる、その知識に基づいて、私を助けてくださいって呼び、主を求めることができるんですよ。私を救ってくださいって。でも、その聞いたことがないんであれば、何を信じるかって。聞いたことがないんだったら信じることができないし、だから信じることができないっていうことは、その、呼び求めることができないってことですよ。じゃ聞いたことがない、その誰かがそれを伝えなければ、誰もその聞くことがないでしょうって。な、伝える人がいなくては、誰もどうして聞くことができるでしょう。聞くことができないんだったら、どうやって信じるか。信じられないんだったら、どうして呼び求められるんですかって。でも、使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょうって。知ってました?私たち全員が使わされてるって。行きなさい。言って私の弟子を作りなさい。マタイの28章。マルコの16章では、言って作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさいって。私たち使わされてるんですよ。じゃあ使わされてるところでは、そこは OK でしょう。じゃあ今度は、述べ伝える人が、使わされた人が述べ伝える必要があるわけです。これは私を含めた上で、すごくチャレンジですよ。私たちは、その私たちの家族とか私たちの周りの人たちが救われることを願ってますよ。祈ってさえいますよ。でも、述べ伝える人がいなければどうやって聞けるんですかって。聞かなければ、信じることできないし、信じなければ呼び求めることができないし、呼び求めなければ神の深い恵みを得ることができなくて救われるというところまでいかないんですよ。私たちが祈ってたら、もしかすると、その神が天使を使わせてくださって、その人の夢にイエス・キリストが現れて、天使が現れて、その人が救われるといいのに。その可能性を私はその 100% そのないというふうには言えません。そういうことは起こり得るから。まあ、全てはその確率の問題では全くないんですけども、まあ、そういうことはあんまり起こらないというか、頻繁に起こるようなことではないということは確かですよ。私は夢を見ませんでしたし、皆さんもそうかもしれません。まあ、はっきりと私イエス・キリストを見たんですっていう人の方が、少なくとも私の知ってる限りの人たちをの話を聞く上で、その少ないですよ。誰かがどこかで、どのようにしてか、イエス・キリストについて語ってるんですよ。そしてその情報をもとに、 イエス・キリストを信じて、ああ、この方に呼び求めれば、私は救われるんだって。そして、呼び求めて、救われたんですよ。私も。おそらく皆さんも。だから、良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派だろうって。で、私たちは使わされてるんですよ。あと、私たちが、その使わされてるということを、神に対して分かりましたって。そして私たちが願っていて、私たちが祈ってる人たちに対して、福音を語るかどうかですよ。良い知らせについて聞かなければどうやって信じることができるでしょうかって。16節。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかと、イザヤは言っています。福音を述べ伝えたところで、そのすべての人がじゃあ今度は信じるかというと、そうでもないって。だここは難しいところですけど、私たちが伝えなければ、その人は信じることはないんですよ。でも私たちが伝えたからといって、その人が信じるかどうかという保証はないんですよ。少なくとも私たちが伝えなければ、その人が全く私たちを通してでなくても、その人が全くイエス・キリストについての情報を知らされなければ、その人が信じることはないでしょう。私たちの側の責任というのは、人を救う責任を負ってるわけではないです。人を救うかどうかというのは、その神の領域だから。よく私たちが失望するのは、人に期待するからです。私がこれをすると、これだけ祈ると、これだけのことをその解き明かすと、これだけの話をすると、これだけ付き合うと、この人はイエス・キリストについての聞く耳を持ってくれるはずだって。その人に期待し始めると、めっちゃ疲れます。ほぼほぼ期待外れだから。で、私がこの人を救うんだとかって言って、そのどんなに頑張ったところで、私はこの人のことを救えないんですよ。自分の家族であったとしても、自分の妻や、自分の夫や、自分の子供や、自分のすごい近い、兄弟や、また親友たちも、自分では救うことできないんですよ。でもその救いの道を伝えることはできるんですよ。そこから先は、この人の責任ですよ。伝えた人の。伝えられた人の。その福音の情報を聞いた、この知識について聞いた人の責任なんですよ。この情報を聞いて、イエス・キリストを信じようって、この方に呼び求めようとするかどうかというのは。だから私たちそこまで責任を負えないんですよ。でも、伝えた後も、その毎回その、また、種を植えに行って、水をかけに行って、励ましを与えて、その神が成長させてくださるのを、その忍耐を持って待って、祈りつつその人に仕えていくというのはもちろん必要ですよ。でもその、このプロセスの中でも、やっぱりこの人に期待し始めると、私たちはその疲れてしまって、そしてもう何もしたくなくなるんですよ。こんなにやってやってるのになんだよとかってなってきて、逆になんかイライラしてくるんですよ。私たちが期待するのは、していいのは神ですよ。神はこのことをしてくださるに違いないって。少なくとも私たちの側のそのボールというのを神からいただいている福音を述べ伝えるんだよっていうこのボールを私たちがそのこの人に使わされてるなという人にお渡しする必要はありますよ。そこから先はその人と神との間の問題だから。私たちがボールを渡さなければこの責任の所在というのは私にあるわけだから。別にその人の魂を私が追うわけじゃないですけど。神がその人をその救おうとしているのであれば、私がやらないのであれば、別の人を神が立てるだけで、私が神に対して応答しなかったということですよ。その点に対して私たちは、私は神に対してごめんなさいする必要はありますよ。でも神に期待して、その人のために取りなし、その人に仕えるということは私たちしていきたいですよ。これからもずっと。で、17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについての御言葉によるのです。だから聞かなければ、信仰は始まらないです。で、教会がこんなところだよとか、牧師はこんな感じだよとか、私たちの礼拝はこんな感じだよとか、雰囲気とかを述べ伝えたとしても、その人がイエス・キリストをその信じるというところには至らないんですよ。教会って楽しいよとか。どっかでそのイエス・キリストについての御言葉を聞かないと、信仰までいかないんです 教会に来るようになるかもしれないです。教会はこういう、活動があるよ。楽しいよ。お昼タダで、違う、200円で食べれるよ。最初タダよ。教会に来るようになったとしても、その信仰が与えられるかどうかっていうのは、その信仰を持つかどうかっていうのは、また別の話ですよ。別の話というか、イエス・キリストについての御言葉を聞かなければ、その信仰っていうのは始まらないんですよ。だから賛美でも、イエス・キリストが崇められるようにしてないといけないし、なんか、まあ私はそんなにギター上手くないですし、その歌とかも上手くないですけど、でももしめっちゃ上手い人がいてね、なんかもう、プロみたいな人たちがやって、この人たちが、その、目立ちすぎてね、で、みんながその賛美できなくなってしまって、この人たちは素晴らしいみたいな、ああ、やっぱり今日の演奏も素晴らしかったとか、あの人の歌声素晴らしかったで終始なるんだったら、これはこの賛美を通して、そのイエス・キリストについてのその私たちの思い巡らすということをやめさせてしまってるんですよ。それは全く無意味ですよ。でも逆に、だからといって下手だったらいいのかってわけじゃないですよね。そしたら思いっきり邪魔だから。むしろアカペラでやりましょうって話になってくるから。で、メッセージでも私が言いたいことを私がなんかぶつけたいとか。最近のこの社会はこういう風になってしまってるから、この社会問題について私は取り上げるとかつって、その御言葉をちょろっと読んで、で、それにかこつけて、なんかいろんなその社会的な問題とか、久米島の少子化についてとか、そんな語り始めたら、誰も信じないですよ、そんな。で、結局イエス・キリストって誰よみたいな感じになって、礼拝が終わっても、ああ、そうだなって、久米島町のこの人はとか、久米島町のトップはどうしようもない、そんな話になってしまうんですよ。別に。どうしようもないって言ってるわけじゃないですよ、久米島町の。日本はこうだとか、アメリカはどうだとか。私たちも養われないし、信仰が。新しく人が来られたとしても、イエス・キリストを信じるというところに至らないんですよ。で、私たちのこのフェローシップが、この交わりが、の中で、イエス・キリストについての御言葉が話されてなければですよ。まだそれはそれで、その薄まっていくんですよ。せっかくその賛美でイエス・キリストを向いたとしても、せっかく御言葉を聞いてイエス・キリストを向いたとしても、最後の後味になるデザート的な、この私たちのフェロシップの中でのこの会話や、その私たちの関わりというの中に、イエス・キリストの命も何もなければ、もうなんかその何しに行ったんだっけって、なんか午前中良かったけど、あ、後半、あのご飯美味しかったなとか、あの話楽しかったなとかって言って、なんかこう、すれ変わっていくんですよ。私たちのフェロシップが、そういうなんか茨みたいにはなりたくないですよ。その人が成長して実を結ぼうとしてるけど、茨がその負債で実を結ばないみたいな。こう、ぐんぐん成長するんだけど、実を結ぶまでにいかないんですよ。それは嫌ですね。信仰は聞くことから始まるんですよ。だから私たちのその礼拝や、こうやっていつも集まっている中で、やっぱりイエス・キリストのことを話していることを、またその分かち合っていることを、もちろんその、まあ、いつも言ってるみたいに 100% それでやりなさいと言ってるわけじゃないんですよ。でもどこかで私たちの話の中に、私たちのその会話の中に、イエス・キリストについて、その御言葉、形質についての御言葉が語られてるのを本当に期待しますよ。イエス・キリストは、その弟子たちに対しても、また群衆たちに対しても言ってますよ。聞く耳のあるものは聞きなさいって。だから福音の言葉、イエス・キリストについての御言葉を聞いてても、聞かないっていうことはあり得ます。耳には入ってくるんだけど、その実際、そのキリストについての言葉を知ろうとしてなかったり、いろんなその思いが頭の中にぐるぐるぐるぐる回ってて、それが邪魔してしまってたり。私もよくありますよ。聖書読みながらでも、なんかいろんなこと考えてるんですよ。で、30分とか読んだとしても何も残ってなかったりするんですよ。あれ何？何を読んだっけなって。その考えてるのは今日一日どんなスケジュールで動こうかとか、朝せっかく起きてその読んでてもね、全く別のことを考えながら聖書読んでたりして、その神の言葉に対して全然聞く耳を持ってなくて、ただそこにいるみたいな、ただメッセージを聞いてたり、ただ聖書を読んでたりするっていう自分がそのいることがあります。その時に私は聞く耳を持ってないんですよ。で、私は完璧じゃないので、その私の話とか、私の言い方とか、話し方とか、態度だとか、 そういうのが気に食わないなーって思う人が出てきてもおかしくないと思いますよ。十人十色だからね。でもそれでもしキリストについての御言葉が聞けないのであれば、それはもったいないですよ。僕が大部分占めるようになってきたら、私なんか改めないといけないですよ、何かを。私の話し方とか、私の髪型とか、私のなんかわかんないですけど、そういうのが気になるとか。本当にその、御言葉を聞く耳を与えていただきたいですよ。いろんなことで御言葉を聞かないようになっちゃうから。千代さんはそう言うけどさ、とか。見言葉をその後をみんなで分かち合いをしてるときに、あの人はこんなこと言うけど、そうは思わないんだよね、みたいな、そんな感じで、その、全然聞く耳を持たなかったら。それはその、信仰が励まされるところに行かないんですよ。ヘブルの3章には、その、イスラエルの民がね、それいろんな、その神からの御言葉を聞いたんだけども、その御言葉が彼らのその信仰に結びつかなかったと書いてありますよ。だから聞いたんだけど信じなかったんですよ。神が必ずイスラエルの民を導いて、その荒野、約束の地に送るって言ってるのに。神が必ず約束の地にイスラエルの人たちを送って、そこを相続させるというふうに言ってるのに。ヨシュアとカレブの話を聞かないで、10人のそのスパイの話を聞いて、ああもうダメだとかって言ったんですよ。聞く耳を持たなかったんですよ。信じなかったんですよ。なので彼らは心を固くなにしたんですよ。ダメだって。で、神を信じなかったんですよ。神におんぶに抱っこされるのを拒否したんですよ。それは、聞く耳を持たなかったからですよ。聞いたけど、この耳では。信仰を聞くことに始まり。神のことについてもっと知りたいって、私に教えてください。だから本当かなとかって、この斜面に構えながら、んなこと言うけどさ、とかって。で、聞いたことに対して、御言葉に対して、私たち本当信仰が励まされるといいなと思いますよ。で、聞く耳を与えてくださって、あ、そうだ、そうだって。じゃあ、聖書がそう言ってるんだったら、もしくはじゃあ本当にそう言ってるんだろうかって。エペソの人たちみたいに、それをその確かめるといいですよ。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉による。18節。ではこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか？無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いた。まあ、彼らというのはイスラエルのことですね。じゃあ、その信仰を聞くことから始まりであれば、彼らは聞こえなかったんでしょうかって、そんなことないって。18節。でも私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言ってます。私は民でないもののことで、あなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことで、あなた方を怒らせるって。だからそのイスラエルでない人たちが祝福され始めるんですよ。で、なんでだよって。で、イスラエルの民でない人たちが、そのイスラエルの神を知って、信じて、その祝福を受けるんですよ。それでその妬みを起こしてきたので、彼らは知ってるはずなんですよ。また、イザヤは大胆にこう言っています。私は、私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。異邦人が、イエス・キリスト、異邦人に、神が、またイエス・キリストが表されたということですよね。もう以前のその時代に行ってるわけだから。だから知ってるんですよ、イスラエルは。またイスラエルについてはこう言ってます。不従順で反抗する民に対し私は一日中手を差し伸べたって。だから神はイスラエルを捨てたわけじゃないんですよ。神の選びは変わらないんですよ。けどイスラエルの人たちが、イエス・キリストを信じないということを決めたんですよ。そして神がその手を差し伸べていたその恵みの手をこの不従順で反抗するために対して神の恵みの手はずっと差し伸ばされてたのにもかかわらず彼らはその手を取らなかったんですよ。だから9節では選びの話がありました。10節ではどちらかというともうちょっとこちらの応答っていう。その神が選んだ者たちが、じゃあ神の選びに対してどう応答するか、応答するかしないか、聞いたことに対してそれを信じるか信じないか、そういうことが多く書かれてありますね。で、せっかく私たち、御言葉を聞いて、また読んでいるのであれば、 それが信仰に結びつくようになっていくといいですよ。教えられやすい。あ、そうなんだなーっていう。もちろんその、洗脳されやすいとかそんな話じゃないですよ。私たちには聖霊が与えられてるし、私たちの知性も与えられてるから、その両方を使って、そうだそうだって、私の知性も、私の霊も、そうだそうだって言うわけですよね。自分の意思で選んでるんですよ。洗脳ではなくて。いや、本当に、このイエス・キリストについての言葉をもっともっと学んでいけますように。そして、聞いても信じないのではなくて、聞けば聞くほどイエス・キリストを信じて、この方に信頼していくものとなっていけますように。最後に祈ります。天の父さん、私たちに向けられているそのあなたの恵みというのは、私たちに対してその祈りや義と認められることや、あなたのことをしてくださることや、もうすべてのことをあなたが恵みとして私たちに与えてくださっていることを本当に感謝します。どうかあなたからこの与えられているものを受け取り続けられますように。あなたが選んでくださったがゆえに私たち今ここにいますけど、今度は私たちがそのあなたの選びに応答して、最後の最後まであなたの義を追い求め、あなたの義に従い続けられますように。つまり自分の行いとかではなくて、本当にイエス・キリストを信じる信仰によってあなたから正しい義と認められるんだということ。それを信じ続けられますように。そして本当に信仰によって、また聖霊によって導かれながら、このイエス・キリストを信じるというその信仰を保ち続けられるように、どうかお助けください。また、この心でイエスは主ですって、また口だけでイエスは主ですって告白するだけじゃなくて、本当に聖霊が私たちの内側で働いて、そして私たちの行いとして、行動としてイエスを愛することができますように。つまりイエスに従っていくことができますように。あなたから愛されたこと、あなたから許されたことをもっともっと知って、あなたに応答していくものと、どうか私たちをしてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。